3の2。ちょうどその時、私たちはブレッシングトンの坂下の木陰を進んでいった。人力車はシエールの崖の上に差し出ている一本の小松の下にピタリと止まった。我を忘れて私もまた馬を止めたので、ヘザーレッグはにわかに怒鳴った。さあ、胃と脳と目から来る錯覚患者のためにも、こんな山のふもとでいつまでも冷たい夜の空気に当てておいていいか悪いか考えても。おや、あれは何だ。私たちの行く手に耳をつんざくような爆音がしたかと思うと、一寸先も見えないほどの砂煙がパッと立った。とどろく音、枝の裂ける音、そうして光が10ヤードばかり、松や藪やありとあらゆるものが坂の下へ崩れ落ちてきて、我々の道を塞いでしまった。猫気にされた樹木はしばらくの間、泥酔して苦しんでいる巨人のようにふらふらしていたが、やがて雷のような響きとともに、他の木の間に落ちて横たわった。私たち2人の馬は、その恐ろしさに、あたかも化石したように立ちすくんだ。土や石の落ちる物音が静まるや否や、私の連れはつぶやいた。ねえ、もし僕たちが、もう少し前へ進んでいたらば、今頃は生き埋めになっていたでしょう。まだ神様に見捨てられなかったのですな。さあ、パンセイ君、うちへ行って一つ神様に感謝しようではありませんか。それにどうもバカに喉が渇いてね。私たちは引っ返して境界橋を渡って、真夜中の少し過ぎた頃にドクトル・ヘザーレッグの家に着いた。それからほとんどすぐに彼は私の治療に取り掛かって、一週間というものは私から離れなかった。その間、幾たびか私は志村の親切な名医と近づきになった自分の幸運に感謝したのであった。日増しに私の心は軽く落ち着いてきた。そうしてまた、だんだんにヘザーレッグのいわゆる胃と頭脳と目から来るという妖怪的幻影の学説に共鳴していった。私は落馬してちょっとした座礁をしたために、四五日は外出することもできないが、あなたが私に会えないのを寂しく思う前には全快するであろうというような手紙を書いて、キッティに送っておいた。ヘザーレッグ先生の治療は、甚だ簡単であった。肝臓の丸薬、朝夕の冷水浴と猛烈な体操、それが彼の治療法であった。もっとも、この朝夕の冷水浴と体操は、散歩の代わりで、彼は慎重な態度で私に向かって、座礁した人間が一日に12マイルも歩いているところを婚約の夫人に見られたらびっくりしますからな、と言っていた。一週間の終わりに瞳孔や脈拍を調べたり、接触や歩行のことを厳格に注意された上で、ヘザーレッグは私を引き取った時のように無造作に退院させてくれた。別れに臨んで彼はこう祝福してくれた。ねえ、私はあなたの神経を治したということを断言しますが、しかしそれよりもあなたの疾病を治したと言った方が本当ですよ。さあ、できるだけ早く手荷物をまとめて、キッティ嬢の愛を得に飛んでいらっしゃい。 私は彼の親切に対してお礼を言おうとしたが、彼は私を遮った。あなたが好きだから私が治療してあげたなどと思わないでください。私の推察するところによると、あなたは全く無頼漢のような行為をしてきなすった。が、同時にあなたは一風変わった無頼漢であるごとく、一風変わった非凡な人です。さあ、もうお帰りになってもよろしい。そうして、目と頭と胃から来る錯覚がまた起こるかどうか見ていてごらんなさい。もし錯覚が起こったら、その度ごとに10万ルピーをあなたに差し上げましょう。30分の後には、私はマンネリング家の応接間でキッティと対座していた。現在の幸福感と、もう二度と再び幽霊などに襲われないで済むという安心に酔いながら、私はこの新しい確信に自ら興奮してしまって、すぐに馬に乗って、ジャックを一回りしないかと申し出たのであった。4月30日の午後、私はその時ほど血気と単なる動物的勢力と身内にあふれるように感じたことはかつてなかった。キッティは私の様子が変わって快活になったのを喜んで、率直な態度であからさまに私に賛辞を浴びせかけた。私たちは一緒にマンネリング家を出ると談笑しながら、先日のようにショタ・シムラの道に沿って馬を緩やかに進めていった。私はサンジョリー貯水場に行って、自分はもう幽霊に襲われないという自信を確かめるために馬を急がせた。私たちの馬はよく走ったにもかかわらず、私の流行る心には遅くて遅くてたまらなかった。キッティは私の乱暴なのにびっくりしていた。どうしたの、ジャック、ととうとう彼女は叫んだ。まるでダダっ子のようね。どうしようというんです。ちょうど私たちが尼寺の下へ来たとき、私の馬が道から踊り出ようとしたのを、そのままに一鞭当てて道を突っ切って一目散に走らせた。何でもありませんよ、と私は答えた。ただこれだけのことです。あなただって一週間も家にいたままで何にもしなかったら、私のようにこんなに乱暴になりますよ。上々の機嫌でささやき、歌い、生きている身を楽しまん。造化の神よ、現世の神よ、五感を滑る神様よ。まだ私の歌い終わらないうちに、私たちは尼寺の上の角を回って、さらに三四ヤード行くと、サンジョリーが目の前に見えた。平坦な道の真ん中に、黒と白の法被とウェシントン夫人の乗っている黄色い鏡田の人力車が立ちふさがっているではないか。私は思わず手綱を引いて、目をこすってじっと見つめて、確かに幽霊に相違ないと思ったが、それから先は覚えない。ただ道の上に顔を伏せて倒れている自分のそばに、キッティが涙を流しながらひざまずいているのに気がついただけであった。もう行ってしまいましたか、と私はあえいだ。キッティはますます泣くばかりであった。行ってしまったとは、何がです、ジャック。一体どうしたの。何か思い違いをしているんじゃないの、ジャック。全く思い違いよ。彼女の最後の言葉を耳にすると、 私はぎょっとして立ち上がった。気が狂って、しばらくの間、上言のようにしゃべり出した。そうです、何かの思い違いです、と私は繰り返した。まったく思い違いです。さあ、幽霊を見に行きましょう。私はキッティの腰を抱えるようにして、幽霊の立っているところまで彼女を引っ張っていって、どうか幽霊に話しかけさせてくれと哀願した。それから自分たち二人は婚約の間柄であるから、死んで地獄でも二人の間の絆を断ち切ることはできないぞと幽霊に話したことだけは自分でも明瞭に記憶しているし、自分よりもさらにキッティの方がよく知っている。私は夢中になって人力車のうちの恐ろしい人物に向かって、自分の言ったことは皆事実であるから、今後自分を殺すような苦しみを許してくれと繰り返して訴えた。今になって思えば、それは幽霊に話しかけていたというよりも、ウェシントン夫人と自分との古い関係をキッティに打ち明けたようなものであったかもしれない。真っ白な顔をして目を光らせながら、その話にキッティが一心に耳を傾けていたのを私は見た。どうもありがとう、パンセイさん、とキッティは言った。もうたくさんです。私の馬を連れておいで。東洋人らしい落ち着いた馬蹄が勝手に走っていった馬を連れ戻してくると、キッティは鞍に飛び乗った。私は彼女をしっかりと抑えて、私の言うことをよく聞いて、私を許してもらいたいと切願すると、彼女は私の口から目をかけて鞭で打った。そうして一言二言の別れの言葉を残したままで言ってしまった。その別れの言葉、私は今もって核に忍びない。私はいろいろに判断した結果、彼女は何もかも知ってしまったということが一番正しい解釈であると思った。私は人力車の方へよろめきながら言った。私の顔にはキッティの鞭の跡が生々しく紫色になって血が流れていた。私はもう自尊心も何もなくなってしまった。ちょうどその時、多分キッティと私の後を遠くからついてきたのであろうヘザーレッグが馬を飛ばしてきた。先生、と私は自分の顔を指さしながら言った。ここにマンネリング城からの破談通知の印があります。10万ルピーはすぐにいただけるのでしょうね。ヘザーレッグ先生の顔を見ると、こうした卑しむべき不幸の場合にもかかわらず、私は冗談を言う余裕が出てきた。私は医者としての名誉に欠けても冗談ですよ、と私は言った。それよりも私は一生の幸福を失ってしまったのですから、私を家へ連れて行ってください。私がこんなことを話している間に、例の人力車は消えてしまった。それから私は全く意識を失って、ただジャッコの峰が膨れ上がって雲の峰のように渦を巻いて私の上に落ちてきたような気がしていた。